川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル小西と
ボーイこと、ツッコン、ボーイのツッコンことつくだ、
はい、社長こと井岡です。
バイト長谷庵こと長坂です。
部長こと平林、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンをいたしますが、つくね、ちょっと、はい、言って悪いけど、はあはあ、自分の名前はちゃんと覚えておかなもう
ちょっと緊張、なんか変な緊張ありましたね。
もうやっぱり自分の年を考えたらやっぱりな、ちょっと自分の名前ぐらい言えるようになっといた方がいいかなと思うわ。
ごめんちゃい。
そんなんやからね、ゴルフのスコアもあんな状態になるんやと思うで
それ持ち出す、
うん、
悲しい悲しい。
今日もね、あのゴルフ親父がまたやってくると思うんですよね、社長。
あ、今日もゴルフ行っとんかな。
え、仕事せんと、
いや、仕事してないやん。
あ、朝ゴルフバッグ持ってきてましたけどね。
社長、自分も会社の仕事せんとこう来とんでしょ
もう大丈夫かいな。
大丈夫やねやろかね、あの人。なんかね、なんか歩くカーペットをなんかあの人工芝にせえとか言うとらしいで、
ね、マンションの、
おもう年いった杖はパターやとか言うとらしいしね
ああ疲れた仕事やで。
え、ゴルフが
仕事や。ちゃんとこの格好見てよ。
ゴルフやん
いや、スイングはできる
スイング自分で。それで なんで鍵閉めたん今また。
ええ
、
ちょっと入れちゃ困るなってやつがついてきたから
あいつな、
あいつ、
あいつか、ひょっとして。
もしもーし。
え、何この音は。どうしたんや
もしもし。
え、どうしたん。
藤田です。
あ、高子ちゃん。
あの、私も入れてください
あのなんか偽防災士とはちゃうんや
はい、
どうぞお入りください。
よかった、お邪魔します、
いや、どうもね、最近この界隈にね、はい、防災を語るいうね、偽防災士
があかんて。
本物やろ。
本物かね。
本物や。本物か。なんかあの昨日からあの番組始めた言うとったからね。
ちょっと防災言うてましたよ。
ちょっと防災。
ちょっと防災。
え、ちょこっと防災。
ちょこっと防災。ちょこっと防災。ちょこっと防災。なんかちょこっと増水から取ったんじゃん。大勢はもうあいつのことやから。というところ、うん？
回何が？回を重ねればちょこっとは大きくなります、
うん。なるほどね。もうええっちゅう。ところでね、高子ちゃん。
はい。
高子ちゃん用に、ザビエルは。公園、防災の公園に行った山口県から、
はい、
お酒をぶら下げて帰ってきました。
やった。
高子のために。
やった。
重たい荷物を持って、
はい
はい、
私しっかり抱えて帰りますよ。
なるほどじゃあちょっとそこにね、お品書きがあるので読んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、今回は山口県岩国市にあります獺祭でおなじみの朝日酒造株式会社さんをご紹介します。会社設立は昭和23年、いわゆる普通酒を作らないという酒造メーカーとしてはリスクの高い経営方針をとっています。これはもともと酒どころではなかった山口県内でも小規模な酒造であった家業を34歳で継いだ3代目の桜井博氏が、それまで醸造していた普通酒朝日富士の醸造をやめ、酔うため売るための酒ではなく味わう酒を求めてとのポリシーの下で純米大吟醸を醸造。獺祭の名は蔵元の地名がもともと久賀郡周東町オソ越であったため、オソの一文字を用い音読みにして獺祭と命名したとのことです。2018年7月7日前日よりの豪雨の影響で本社蔵と呼ばれるビルの前を流れる川が氾濫し、1階に泥水が浸水し停電、冷蔵施設が動かせなくなるなどの被害を受けました。冷蔵設備も稼働できないことから獺祭の製造をすべて停止、そして20日後の28日に製造再開、出荷の遅れや設備などの被害額は10億円程度とのことでした。本日はその朝日酒造株式会社さんより獺祭純米大吟醸3割キューブをご用意しました。メロンやバナナなどのフルーティーな果実の香りが立ち、香味バランスが絶妙、口に含むと米の甘みがゆっくりと広がり、柔らかな酸味と渋みが後を追いかけます。 良質な米が持つ重厚感でも決して重くはなく、うまくまとめ上げられた、これぞ純米大吟醸と言われる純米大吟醸3割キューブをご用意しました。
ということでね、なかなかいいのを、持って帰ってきたんですけど、ただ写真でね、その水害があったところの、まあ、本社蔵の、まあ、写真を見たんですけども、もう本当ビルはどうもないんです、もう最新式のビルやから、ところが1階にやっぱり水が大量に入って、で前の道は川になりと、ということで、まあ、大変な被害を受けられたみたいですね。まあ、出荷できなかったというか、そういうような品物を何やったかな、どれか銘柄を隠して、まあ、全国にもうこれでよければということで、島耕作っていう、あのほら漫画ありますよね、課長島耕作の名前で、全国に販売というか、まあ、支援的に呼びかけられたみたいですね。売り出して即日完売という、まあもうすごいものですね。一本何万円かの分も中にはありますという。
それはプレミアついて
みたい。いや、プレミアつかずに。
そうですね、
元から高いのがあるんです。野菜
売り値をそんな高いに設定しとったということですか。
元からね、いや高いごっついのがあるんですよ。まあ君らの口には入らんやろけどね。
まあなかなかね。
というところで、いつものように、獺祭で乾杯させていただきたいと思います。まあ、数々の災害というか台風がね、前回の放送からでまたいっぱい、被害が起きて、まあ亡くなる方も多かったということで、まあ献杯をしたいと思いますので、皆さんちょっとお継ぎしたいと思います。高いお酒やのにめっちゃ飲みますやん。
もうなくなるわ。
あ、もうい
い音です ね
ではですね、昨今の数々の災害により、被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早く復旧復興を心から祈念したいと思います。では乾杯。
乾杯。
社長、
はい、
いかがですか。
重い味ですね。
重い
気持ちがやろ。
気持ちが重いんちゃう。
気持ちがやね。
フルーティーやのに重いことはない
いや、あの重厚感があるってことを。
たかこちゃんいかがでしょうかね。
いいですね、香りもめちゃくちゃいいですし。
ですよね、
はい、
どうも香りだけみたいな気がするけれどもね。
旨味が凝縮されてますね。
というところで、今回からはですね、自主防災組織活性化支援事業というのが兵庫県にありまして、それを利用して制作を、まあ、加古川グリーンシティ防災会がいたしましたもしもガイドというものにのっとって、まあ、それを解説していきたいなと思っております。
はい、マスター、もしもガイドというのは何ですか。はいはい、よく見かける防災マニュアルみたいなものですか。
違いますね。もしもガイドに関しては近日中に加古川グリーンシティの防災会のホームページで公開をさせていただく予定ですが、今年の春にですね、それのお友達というか兄弟のもしもノートというものを作りました。それは災害への備えを学ぶもの。今回のもしもガイドは地震の時の対応のマニュアル。
やはり防災マニュアルなんですよね。
違う、
まあ、あのもしもガイドの目的としてはね、あの震度5以上の 5弱か、震度5弱以上の大地震が発生したことを想定して、災害発生時の混乱の抑制、まあ、被害の軽減、早い復旧復興を目的として制作したと。だから普通の防災マニュアルとはちょっとちゃうんですよね。
でもやっぱり防災マニュアルみたいな感じですよね。
違うんです。
違う、
地域のみんなでお互いに協力し合って身の安全を守るための日常からのね、被災後のまでの、行動指針というものをまとめたものなんですよね。
どう違うのか教えてください。
そうですね、他のマニュアルとの違いは、一般的に地震が発生した後、地震が発生した後に目を向けがちなのが防災マニュアルなんですけれども、発災後の行動指針を、まあ、そうやって記載している場合っていうのが防災マニュアルが非常に多いです。でも、このもしもガイドは災害が発生する前からの、初めて発災直後っ という短時間に目を向けて制作したものです。
いまいちよくわからないですよ。
言っててもよくわからんけどねでも解説を聞くにつれて私の言っている意味が少しずつ高子ちゃんには届くんではないかと思っています。
はい、
ではですね、もしもガイド解説していきましょう。もしもガイド1ページ目には皆さんが今すぐできる防災活動を10個記載しています。まずは1つ目は長谷
山。1個目はですね、外出先では非常口を常に確認すると、
まあ、これは癖づけておいた方がいいということね。
外出先で非常口を確認ですか。確かにそう言われるとあんまり非常口意識して見ていないですね。
そうでしょうね。
2番目はね、カーテンを閉めて寝る、
まあ、こんな常識的なことかもしれへんけれども、まあ、今回の台風で被害がありましたけど、暑くても窓を開けて、いてもやっぱりカーテンだけはちょっと閉めておいた方が、外からの飛来物というか飛散物とかガラスの破損ということが起こったとしても怪我の度合いが全く違ってくるというものです。
確かにカーテンは閉めて寝ていますけれども、改めて言われるとなるほどと思いますね。
3つ目がね、包丁、まあ、使って洗ってそのままこう置くんかな、こう乾かすって感じで、それをやめてすぐに元のところに入れておく、
すぐに元の場所にしまう。
そう、
地震の揺れで落ちて怪我をするからとかですか。
まあそれもありますけれども、日頃からまあちょっと細かなことに気をつける習慣を持とうという意味でもあるんですね。まあ、安全対策は癖づけることがまあ非常に大きな怪我からの防止になるということであります。
4つ目、日用品は多めに買い置きをしておく、
多め、もしもの時にも慌てないように日頃から少し多めに買っておくということですよね。
そうですね、まあ、今度防災的には当たり前のことなのかもしれませんけれども、この少し多めがやっぱ役立つんですよね。何に役立つか、まあ、先ほど高子ちゃんが言ってまあ、慌てない気持ちを持ってということですかね。備えあれば憂いなし、パニックにもならない心が持てるということではないでしょうかね。
あと5番目にね、普段はこう部屋の中自分で歩いたり、まあ、座ったり転んだりもするんだけども、転んだ時の、危険な部分っていうのをこの自分の自宅の中でね探してみる。
寝転んで、
寝
転んで危険を探してみる。普通の姿勢はダメってことですか。
ちょっと長谷屋の解説がちゃうかったかもしれへんからね、部長解説をお願いします
はい、普通の姿勢でも危険を探すっていうのは、まあ、当たり前にできてることなんですけどね、
はい、
まあ、寝てる時っていうのを考えてみてください。
はい、
大体高子ちゃんが1日24時間のうち、まあ、何時間ぐらい布団の上で寝てるんやろね。まあ、8時間から、10時間、まあ、そんなに寝てへんかもしれへんけどね、結構な時間寝てるんですよ。
はい、
でその姿勢の時に地震が発生したとすると、何を備えるかっていうと、寝ているところに落ちてくるもの、倒れてくるものがないかっていうのを確認しておくっていうのは、まあ非常に大事なことだっていうことですね。
確かに、そう考えると1日の中で布団の上にいる時間ってかなりの割合ですもんね。その場所の安全確認は重要ですね。
まあ、そういうことですね。ねつくん、
はいはい。じゃあ、6つ目6番目ですね、行ける時にトイレは行って済ませておこうと、まあ、大小に関わらずということですね。
行きたい時にトイレに行くのではなくて、行ける時に行くんですか。
このトイレはね、人間が生きていく上で非常に重要な行動なんですよね。
はい、
ところがね、まあ、地震でエレベーターとか電車、あるいは車の中で長時間閉じ込められてしまうと、トイレを我慢しなければなりませんよね。我慢しすぎると体に、まあ、いろんな障害が出てきてしまうんです。命の危険にもなりますね。だからちょっと我慢して降りた駅でなんてことはやめた方がいいですよね。
やっぱり失敗した社長が説得力がありましたね
はい、じゃあ7つ目、災害時の集合場所を決めておこうと。
はい、これよく聞きますね、集合場所を決めておくこと大切って、小学校が集合場所とか決めてます。
ところで高子ちゃんは小学校のどこに集合するの。
とりあえず小学校に集合すれば見つかるかなと思ってるんですが、その聞き方はダメってことですよね、
なんか僕が根性悪い人みたいな言い方よね。
いやいやいや
あのね、小学校に集合だけではなくて、小学校の中のどこっていうピンポイントの場所を決めておくことが非常に重要で、まあ、過去の災害時でも同じ小学校の中にいたのにって、まあ、これは東日本大震災の時の話なんですけど、はい、同じ小学校の中にいた家族が3日間も出会えずにいたっていう事例があるんですよ、うん、だからこの場所に集合とい う、 もう体育館の角っことかっていうような細かなことも決めておくこと、これが大事ですね。
はい、じゃあ8個目、公衆電話の使い方を覚えておこうと。
公衆電話の使い方は誰でもわかるんじゃないですか、
う
ん、
あのね、今の子供たちは公衆電話の使い方っていうのを知らない子がとっても多い。まあね、だいたいそもそもダイヤル見てこれ何っていう子もおるから。
なるほど、
う
ん、それめっちゃ古い公衆電話です
ないか、
まあ、
でもあるかもね、
ラジオ聞いてる人知らんかもしれへんね、うん、
じゃ あ、 あの9個目、うん、地域の行事には必ず参加しよう、まあ、できる限り参加しようと、うん、
これはわかります。いつもおっしゃってる近所の人たちと挨拶とか、地域の活動に参加することで今まで知らなかったことなんかも見えてきたりするんですよね。まずは挨拶からなんですよね。
そうですね、まあ、よくお分かりで、でもね、挨拶が苦手な人もたくさんいるのも事実なんですね、うん、苦手な、まあ、ことも、まあ、大切な人や自分を守るものだとしたら、まあ、ちょっとたまには向こうが挨拶したら会釈でもしてみる、まあ、これが、うん、その人にしかできない防災活動とも言えるんじゃないですかね、うん、
じゃあ最後ですね、うん、まあ、この、もしもガイド、これをね、最後まで読もうと、一番大事かも分かりませんね。
そう、これ大事ね、うん、もしもガイドはもしもノートと合わせてご覧にいただくことが非常に重要です。まあ、あのホームページ上でも両方見ていただけるようになっていきますので、皆さん見ていただきたいと思うんですが、まあ、防災活動は災害に対して大きな構えっていうのも非常に必要ではあるんですけれども、まあ、今すぐに始められることができる、まあ、そういうものが本当は命を守る上で非常に重要なことになったりもするんですよね、たまちゃん、
う
ん、
今始められることですか。
そうその始められることっていうのは私には分からないです。やっぱりたかこちゃんはたかこちゃんにしか分からない、うん、まああなたが考えて一歩歩み出すことっていうのが災害への大きな本当は備えになる、うん、ではですね、地震を想定してちょっと考えていきましょう、はい、震度5弱以上の地震が発生した、うん、そしたら長谷さんどうなる。
平日の昼間やったら、うん、地域内の協力者は少ないですよね、うん、まあ、小学子どもたちは学校に行ってるし、うん、まあ、多くの人は仕事に出てますからね。
そうですね、うん、まあ、そのような時間帯で大地震が発生をちょっと想定してみましょう、はい、まあ、もしその時あなたが自宅にいた場合、あなたは何をどのようにすればいいのか一緒に考えていただきたいんですが、はい、高子ちゃん、大地震が発生、もし自宅にいた場合どうしますか、うん、
揺れが大きい時はまず身を守る行動を取ります。
なるほど、
うん、そうやね、最も大切なことは自分の命を守ることっていうのを最優先に行動するっていうことですね、はい、まあ、いくら家族であっても大きな揺れの中では他の人を構う余裕なんかないんで、うん、まあ、自分の命を守る行動を日頃から家族で共有しておく、まあ、個人個人がそれを認識しておくっていうところが重要ですね、はい、まあ、その次に自分の大切な人の安全を確認するっていう形になります。
どうしても家族が一緒にいると気にしてしまいますね、うん、大丈夫かなって。でもそれはダメっていうことなんですよね、
まあ、家族がお互いに自分の命を守る行動をまず最優先にすればいいっていうことですね、はい、一人で二人の命を守るっていうようなことは無理だっていうことを知っておくっていうことが大事です。
そうですよね、まあ、よく聞く話で自分の大切な人の方が自分よりも優先するから自分の命より自分の大切な人の命を守る行動をするっていう、なんかこう綺麗事を考えてる人も結構多いんですけど、まあ自分の大切な人の安全というのはね、基本的には大地震が発生するまでにちゃんと安全を確保しておかなければならない、まあ、地震が発生してからでは遅いということですよ。
そうですか、うん、大きな地震は日常の中で動くことができる行動にかなり制限をかけられますよね、うん、まあ、いつも通りがいつも通りに動かなくなるからちょっと迷う かな。
そうですね、まあ高齢の方とか障害のある方の話だけではなくて、年齢性別に関係なく、まあ、人の動きを封じてしまうということが多いんですね、まあ、そこで普段からの決め事が命を守ることにつながるということ、う
ん、それが自分の命を守ることを最優先に行動するということなんです ね、
ね、その大きな、ね、地震が発生した場合に自宅の中、まあ、この部屋、例えば、この場所に避難する、まあ、逃げ込むといった自宅内の絶対的安全、まあ、安心場所っていうのかな、うんうん、それを家族の意識の中でやっぱり共有しておこうということですよね、うんうん、まあ、これは小さな、まあ、お子さんでも同じことで、うん、ここの場所ならまあ物が落ちてこないとか倒れてこないっていうその絶対的安心場所、うん、まあ、これの意識、まあ、付けっていうかそういう共有が必要ですね。
でもここの家によってあの安全的安心場所は違いますわね、そりゃそうや、うん、でも隣の人はこんな風に考えてるらしい、私の家もそうしようかなって真似をしてしまうかな、
まあ隣近所のね真似をしてもやっぱりダメなんよね、うん、自分で考えて自信を持ってここやっていうそういう場所をね作り上げておくことが災害発生までにやるべき、もうめちゃくちゃ重要な防災行動の一つ、
う
ん、
そうやね、
まあ、そう言ってもねやっぱりそんな場所作られへんやんいう方も当然いらっしゃるんですよね、うん、まあ、それならば、まあ、怪我はしてもええけども命は失わないというそういう方法を自分で、まあ、覚悟して考えとかんとあかんと、
そういうことでね、
思いますね。
やっぱりこれだけ大きな被害が多発する災害多発するとやっぱりそこまで考えてないとダメなんですかね。
うん、ちょっといいですかね、よく考えてみてくださいね、うん、はい、あなたの命守ってくれるんです、これはねあなただけなんですよね、うん、決してねどこかの誰かが助けに来てくれるなんてことは期待してはダメです、うん、過去の災害でね救助された多くの人はね災害の発生の瞬間に死ななかったんです、うん、やはりまあ自分の命は自分で守る、これが最善の防災行動ですよね。
そういうこと言いますね、う
ん、自分の命は自分で守る、できそうで難しいことですね、うん、それと大きな地震の後普段の生活を一変させてしまうことが多発しますよね、
まあ、そうですね、それが非日常、まあ、非日常はどのようなことが起こるかといえば部長、
うん、まずライフラインの、まあ、前停止、うん、まあ、近畿地方で 95% の家庭が復旧にかかる日数は、うん、電気が7日、うん、ガスが35日、うん、電話が7日、うん、水道30日、うん、下水7日
長いな
って言われてますね、まあ、さらには最近クローズアップされている情報入手困難、
うん、情報入手困難というのは地震直後の停電でテレビとかラジオから情報が入手できないということですか、
うん、そうね、まあ、それもあるんだけど今クローズアップされているのは停電することで通信手段のスマホとか携帯電話の充電ができなくて発災後、うん、まあ、3日間くらい経ってからね情報の枯渇に、まあ、大きな不安を抱くっていうようになってくる。
そうですね、先月の台風災害では全国でこのスマホ充電問題が多発しまして、はい、充電設備を緊急で設ける自治体もあったということです。
普段からスマホの充電器とか予備バッテリーが生活の必需品ということなんですね、うんうん、
これもねあなたたちができない備えなんですよね、
う
ん、
あなた
ま
あ、
自分でやってみる、そして自分で備えてる、うん、そうすると足りないものとか本当の必需品が見えてくるということですよね。
そうですね、まあ、ライフラインの復旧までにはもうすごい時間を要すると、うん、災害発生までにあなたの必要なものをちゃんと備蓄しておきましょう、うん、ね、うん、備蓄に関してはもしもノートを参考にしてくださいね。
もしもノートどこで見ることができるんですか、
それも自分でねやっぱりネットを探してみてください。
ネット
これも重要です、
うん、まあ、次回はですね、このもしもガイドの続き、地震がマンションに与える影響ということでお話をしたいと思います、うん、では、はい、来月また皆さんお会いしましょう、はい、
さよなら、
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 ありがとうございました。
ありがとうございました。